書と福音の時間です。寒さが厳しくなればなるほど楽しみが増えるものもあります。ウィンタースポーツや鍋パーティー、温泉など、人生の中でも問題や困難があるからこそ見えてくるものがあります。神様の恵みや慈しみ、そして愛もそうかもしれませんね。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道社の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。ところで、最近の経済新聞を見ると景気が悪いという話ばかりが伝えられていますね。ある本によると、設立した会社が1年後に存続している率は 60% だそうです。3年後には 40%、5年後は 15%、10年後は 5%、30年後は 2%、50年後は 0.7%、100年後は 0.03%。つまり、今あっても100年後まで残ってる会社はたった 0.03% なんだって言うんですね。ならば、500年残る会社となると、それは奇跡に近い存在だと思います。そんな会社が日本にあるんですね。和菓子の老舗、虎屋です。ここは創業500年もの間、事業を続けてるって言うんですね。室町時代から21世紀まで営業を続けることができた秘訣は何でしょう？社長の黒川さんはこのようにおっしゃっています。買えるものと、変えてはいけないものをはっきりさせてきたことですと。変えてはいけないものって何でしょう？当然伝統の味だと思うんですね。ところが、味は変えて叱るべきだっておっしゃるんです。味覚というのはライフスタイルが変わると変わっていくからです。では、変えてはいけないものとは何でしょう？それは、お客さんへの感謝の心だと言うんですね。会社というのは、お客さんあっての存在です。世の中がどんなに変わっても、お客さんがいる限り、またついてる限りは大丈夫です。しかし、お客さんとの関係が切れて、そっぽ向かれたら、500年の看板も消し飛んでしまうんですね。会社はお客さんによって養われてるんだから、お客さんを何とも思わなくなったら、すぐに時代に取り残されて、ダメになるんだ、とおっしゃるんですが、これは正論だと思います。そして、このことは、人間個人についても言えると思うのです。人間を養い、生かし、支え、応援してくださる存在こそは、人間が生き残っていく上で何よりも大切な存在です。この、あなたを養い、生かす存在こそは、天地万物の創造主である神なのです。この神の言葉を一つ紹介いたしましょう。キリストイエスは、罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。この新約聖書の言葉の中にキリストが来られた理由が書いてあります。キリストは罪人を救うために来られたと言うんですね。ところで、罪人とは一体どんな人のことなんでしょう？特別にひどい犯罪者だけを指すんでしょうか？実は聖書によると、罪とは的外れという意味なんです。本来あるべきところから外れて生きること。本来なすべき使い方とは異なる使い道に大切なものを使うこと。要するに、目的から外れたことを罪って言うんですね。今から十数年前、アメリカで連続レイプ殺人事件の犯人が捕まりました。捕まるまで人々が想像していた犯人像は、おぞましい獣のような男の姿です。しかし捉えてみると、犯人は IQ180 を超える知的な人物だったんです。その顔立ちも知性に裏付けられた端正なものでした。彼は持ち前の頭脳を生かし、裁判の席では自らの弁護をするのですが、その論理は相当に明晰で、屁理屈だと分かっていても思わず唸ってしまうほどのものでした。しかし、何をどのように言いくるめたとしても、罪の事実は覆りません。彼は懲役300年以上の判決を受けたものと思われます。 一生出てこれないんですね。その判決を下すとき、裁判官は穏やかな声で被告人にこう語りかけたんです。あなたは本来なら、被告席にいて自己弁護するためではなく、我々の側に立って、その頭脳を生かし、他の困っている人を助ける人であったかもしれないんだ。この一言は、どんな辛口の非難よりも彼の心を打ちのめしました。彼は、生きれたかもしれない素晴らしい人生を台無しにしてしまったことに気がついたのです。どんなに知恵があっても、間違った使い方をすれば、ただの悪知恵です。どんなに才能があっても、それを破壊的に用いるなら、その才能の豊かさが裏目に出て、一層ひどい被害を及ぼすようになるのです。本来偉大な人物になり得た彼は、どうしようもないへりくつ男で一生終えることが決まりました。この愚かさを一言で言うならば、的外れなんです。本来あるべきところから外れたのです。罪とは何でしょう？神という目的から外れた人生を生きることなのです。その結果は滅びです。死後の裁きです。しかし神はあなたを救い出すためにイエス・キリストを使わせてくださったのだという宣言が福音なんです。ところで、救いとは一体何でしょう？誰かを困った状態から助け出すことなんですね。この救いはしばしば大変な困難を身に招くことがあるのです。ちょうど今日は1月の下旬で、これから中高大学入試のシーズンですね。またこれからいろんな国家資格の試験が始まります。そして仮にあなたが受験生だったとします。いよいよ1年間準備した受験当日を迎えます。ところがあなたはその日、少し寝過ごしてしまったのです。でも今ならギリギリ試験会場に間に合うんですね。ところが、途中で地面にうずくまってる女性がいるではありませんか。彼女は妊婦さんで、今にも赤ちゃんが生まれそうです。そして苦しみながら、あなたに助けを求めています。あなたのポケットには携帯電話が入ってません。また近くに公衆電話もありません。人もいません。家もありません。今彼女を助け出せるのはあなただけです。そして彼女を助けるためにはもう一度家に戻って119番する以外にないのです。しかしそれをすれば試験を受けることができない。このような状況に立ち至ったとき、あなたはこの見知らぬ妊婦さんを助けますか？それとも見過ごしにしますか？人を救い出すのは大変なことです。なぜなら、自分が大切にしているものを諦めなければならないことがあるからです。相手を絶対絶命から救い出すためには、自らが絶対絶命になる以外になくなることがあるからなのです。自分を失ってでも相手を救い出すことができないのはなぜでしょう。人間にとっては、自分が一番可愛いからですね。しかし、例外があるのです。人は愛によって、時に自らを滅ぼす道を選び取ることがあるのです。もしその現場で、うずくまっているその妊婦さんが、見知らぬ女性ではなく、自分の姉さんだったらどうでしょう。あるいは自分の娘だったらどう思うでしょう。あるいは自分の妻だったら、どのように行動するでしょうか。たとえ、1年間頑張ってきたその試験がかかっていたとしても、目の前の彼女を救うためにできることは何でもするのではありませんか？愛は喜んで自分を捨てさせるのです。そしてキリストはあなたを罪の結果である永遠の裁きから救い出すためにご自分を捨ててくださったのです。あなたの絶対絶命を自分の身に引き受けてくださったのです。あなたの死後の裁きを無効にするためにキリストは自分の命を十字架の上で捧げてくださったのです。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたとはその意味なんですね。どうぞあなたのために自発的に犠牲を払い、死んで3日目に復活した生けるキリストを信じ受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
リビングインジーザスミニストリーズは 無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。